大事なプレゼンとかで、一言一句間違えないように、なんかこう丁寧に話そうとして、
はいはい。
逆にロボットみたいに不自然になっちゃって、結果的に大失敗した経験ってリスナーのあなたにもありませんか？
ありますね。絶対にミスできないっていうプレッシャーから、無意識に体をガチガチに固めちゃうんですよね。
そうそう。で、普段なら絶対にやらないようなミスをしてしまうという。
ええ、まさにあの現象です。
実はですね、今日読み解いていく資料によると、その失敗しないためにバランスをとって丁寧に動くっていう人間の本能的な行動こそが
ええ。
ミスの最大の原因だっていう、結構衝撃的な事実が報告されてるんです。
なるほど。
今日のディープダイブで取り上げるのは、2026年6月3日に愛知県のバドミントン教室フェニックス愛知が公開した技術ライティングレポートです。
これタイトルがもう私たちの直感に真っ向から反してますよね。
そうなんですよ。
バランスの取れた状態でレシーブしようとする人はミスが多いっていう。
いや、スポーツでも仕事でも、なんかこうバランスを取るって絶対大正解だと思い込んでたんで、最初は目を疑いましたよ。
わかります。でもこの資料を読み進めていくとですね、私たちが無意識に信じているその安定っていう概念そのもののパラダイムシフトが起きるんですよね。
そうなんです。よし、これについて紐解いていきましょう。
はい。スポーツの指導において姿勢を崩さずにバランスの取れた状態で丁寧に返しなさいっていうのは、
ええ、よく言われますよね。
これ以上ないほど誠実で正しい指導に聞こえるじゃないですか。誰もが疑わない基本中の基本というか。
はいはいはい。
でも資料は実際のコート上ではこの正しさへの執着こそが最悪の罠だって指摘してるんです。
まず資料を読んでハッとさせられたのが、ミスが多い選手って決して雑にプレーしてるわけじゃないっていう点なんですよ。
ああ、そうですね。
むしろ誰よりも丁寧に構えて、飛んでくるシャトルをしっかり見つめて、ラケットの面に丁寧に当てようとしている。
なのにネットに引っ掛けたり、アウトにしたりしちゃうんですよね。
そう。資料ではこの残酷な現象を、丁寧にミスると表現しています。
丁寧にミスるですか。すごく耳の痛い言葉ですよね。
いや、本当に。
選手が真面目で誠実だからこそこの罠にはまって抜け出せなくなるっていう、その構造が克明に描かれています。
これ読んでて、並々と注がれた熱いコーヒーカップを運ぶ時のことを思い出したんですよ。
ああ、なるほど、コーヒーですか。
絶対こぼさないように足をピタッと止めて、カップの液面をじーっと見つめて、なんか全身でバランスを取ろうとするじゃないですか。
やりますね、無意識に。
でもそうやって丁寧にやればやるほど、なぜか手が小刻みに震えてきて、結局こぼしちゃうんですよ。
普通に前向いてささっと歩いた方がこぼれないのに。
まさにその現象ですね。ここで非常に興味深いのは、そのコーヒーの例って身体の力学としてすごく理にかなった説明ができるんですよ。
え、そうなんですか。
ええ。足を止めてバランスを取ろうとする瞬間、人間の身体の中で何が起きているかというとですね。
はい。
ですは、足とか体幹といった大きくて安定した筋肉の働きを完全にシャットダウンしちゃってるんです。
ああ、なるほど。
で、カップを支えるっていう全ての負荷を、手首とか指先みたいな小さくて繊細な筋肉に全振りしてしまっている状態なんですよ。
ということは、大きなエンジンを意図的に止めちゃって、一番非力ですぐに疲れちゃうパーツだけで何とかしようとしてるってことですか？
その通りです。資料では、この根本原因を静止というキーワードで解説しています。
静止。止まることですね。
ええ。多くの人は、バランスが取れた状態、イコール身体が静止している状態だって誤解しているんです。
はいはい、確かにそう思ってました。
でも身体が完全に止まってその場に踏ん張ってしまうと、身体がシャトルに向かっていくその運動エネルギーがゼロになっちゃうんですよ。
なるほど。前に進むためのエネルギー供給が断たれてしまうわけですね。
そうです。身体全体のエネルギーがゼロになった状態で、ものすごいスピードで飛んでくるシャトルを打ち返すにはどうすればいいか。
手先を使うしかない。
ええ、残された手段はただ一つ、手先で合わせることだけになります。
うわ、
資料はこれを極限の手先依存って呼んでますね。
極限の手先依存。
一見体操選手みたいに姿勢が美しくて静止して見えても、内部構造は手先だけで帳尻を合わせてるっていう、もう破綻寸前の脆弱さを抱えているんです。
ここからが本当に面白いところなんですが、ちょっと待ってくださいね。
はい。
リスナーのあなたもこう思いませんか？人間の手先って本来は驚異的に器用ですよね。
ええ、そうですね。
時計職人の細かい作業とか、外科医のメスさばきとか、 だから繊細なコントロールが求められる場面で手先に頼るのはむしろ理にかなってるんじゃないかって思うんですけど。
その疑問はもっともです。確かに人間の手先は極めて精巧にできています。でもそれは環境が完全にコントロールされている場合に限るんですよ。
環境がコントロールされているですか？
ええ。例えば外科医は時速300キロで患者が飛んでくる状況で手術はしませんよね。
いや、それはホラーすぎますよ。絶対やりたくないですね。
ですよね。でもバドミントンの実践とか、あるいはビジネスでの予測不能なトラブルといった高ストレスな環境下では状況が違います。
はい。
極度の緊張とか疲労の蓄積、相手の予測不能なスピードといったいわゆるノイズが溢れてるんです。
なるほど、ノイズですか。
ええ。そうしたカオスな環境において、微細な手先の筋肉っていうのは一番ノイズの影響を受けやすくて、真っ先に機能不全を起こすんです。
ああ、そういうことか。
つまり、実践という不確実な環境下において、手先は最も信用してはいけないパーツだと言えるんです。
完全に腑に落ちました。器用さは安全な環境っていう前提があって初めて生きるんですね。
そういうことです。
カオスな環境で手先に頼るのは最も脆弱なシステムだと。いや、環境の違いを無視してたから手先を使えばいいって勘違いしちゃうんですね。
その通りです。じゃあ静止して手先に頼るのが偽りの安定なんだとしたら、本当の意味での安定とは一体何なのか。
はい、そこが一番気になります。
資料はここから物理的な真理へと迫っていきます。資料では真の安定を見た目の形を保つことではなくて、
はい、
運動エネルギーの再現性だと定義しているんです。
運動エネルギーの再現性、なんか難しそうですが、
具体的にはですね、足の裏で地面を捉えて股関節、体幹、肩、腕、そしてラケット面へと下から上へ順番に運動エネルギーが迷いなく接続されている状態のことです。
あー、エネルギーのリレーみたいなものですね。
ええ、身体全体がシャトルの方向へ移動して重心の流れが乗っていれば、手先で細かい操作なんかされなくても、
ええ、
シャトルは勝手に、しかも力強く相手コートへ帰っていくんです。強い選手のレシーブが軽く無理ないように見えるのは、このエネルギーの流れで返しているからなんですよ。
なるほど。そこで資料の中に出てきたすごく印象的な名言につながるわけですね。
はい、あれですね、
はい、
崩れないことが大事なのではなく、勝てる方向へ崩れることが重要だと書かれてました。シャトルに対して自ら重心を差し出す覚悟が必要だって書かれてました。人間って本能的にバランスを崩して倒れることを恐れて、その場にとどまろうとしますよね。
はい、怖いから止まっちゃいます。
でもそれでは推進力は生まれない。あえて自分からバランスを崩して前へ踏み出すことで、巨大な運動エネルギーを生み出すんです。
なんかこれ、強い選手のプレーが波に乗るサーファーみたいに見える理由が分かりましたよ。
ああ、いい例えですね。
彼らは自分からエネルギーの流れの中に入っていって、その沖へ勢いを利用してるんですね。
ええ。
逆に弱い選手はエンストした重い車を完全に止まった状態から素手で必死に押し引きしてるような状態なんだ。
完璧な例えです。これをより大きな視点と結びつけてみるとですね、
はい、
エンストした車を腕力だけで押そうとすれば、当然手先はパンパンになりますよね。この重心を差し出して流れに乗るっていうアプローチの凄さはですね、
ええ、
レシーブっていう単なる防御、つまり耐える技術を、相手の攻撃を利用して介入する技術へと劇的に進化させている点なんです。
介入する技術ですか？
相手のスピードというエネルギーに自分の移動エネルギーをぶつけてコントロールを奪う、非常に構造的な美しさがあります。
構造的な美しさ、確かにそうですね。でもこの物理的な心理が分かったとして、実際の現場でどう生かすかが重要ですよね。
おっしゃる通りです。
コーチが選手にかける言葉とか、私たちが自分自身にかける心の声ってどう変えればいいんでしょうか？
これまでの常識的な声かけ、例えばバランスよく構えろとか、しっかり止まって安定させろ、あとは手首の角度を意識しろといった言葉はですね、
はいはい、
選手をその場に硬直させて、先ほどの極限の手先依存っていう泥の前と沈めてしまう最悪の呪文になってしまいます。
うわー、善意のアドバイスが逆に選手を追い詰めていたと。
ええ、だからこそ完全にアプローチをアップデートしなければいけないんです。資料ではですね、
ええ、
バランスを取るな、エネルギーを伝えろ、止まって安定しようとするな、移動の流れの中で安定させろ、手で合わせるな、身体度と入れという言葉への転換を強く推奨しています。
これ、リスナーのあなたも仕事ですごく心当たりありませんか？
ありますよね。
上司からもっと丁寧にミスなくやってとか言われて、萎縮して動きが小さくなって、で、結果またミスをして。
悪循環ですよね。
すると上司からは気合が足りないって言われて、自分でもなんでこんな簡単なこともできないんだ、自分はプレッシャーに弱いダメな人間なんだって、どんどん精神論の沼にはまって自分を責めちゃうんですよね。
そうなんです。そしてそれがあらゆる現場で長年繰り返されてきた悲劇なんですよ。だからこそこのレポートがもたらすパラダイムシフトの最大の価値は、
最大の価値？
現場から精神論を完全に排除したことにあるんです。
精神論の排除ですか？
はい。指導者がミスの原因を選手のメンタルの弱さとか不器用さといった主観的な感覚論に求めるのをやめた。
なるほど。
その代わり、身体のどの部分で運動エネルギーの伝達が途切れているかという、誰の目にも明らかな客観的な物理の因果率にのみフォーカスしたんです。
ということは、君のメンタルが弱いからミスしたと人格を否定するんじゃなくて、
ええ、
足からラケットへのエネルギー接続がここで切れてるからミスしたんだよと事実だけを伝えるわけですね。
はい。原因が物理的な構造にあるって分かれば、選手は不要に自尊心を傷つけられることなく、具体的にどう動けばいいのかを修正できます。
それは大きいですね。
精神論を排除して、使う言葉と視点を物理的な構造へと変えるだけで、現場の不要なストレスが消え去って、パフォーマンスが爆発的に向上する。これはまさに革命的なアプローチです。
いやー、精神論からの脱却、これは本当に救いになりますね。
ええ。
そして、ここからが今回のディープダイブの核心なんですが、このバドミントンの技術論って、決してコートの中だけの話じゃ終わらないんですよね。
はい、そうなんです。
資料の終盤で、このレポートを読み込んだ AI のレンという存在が、非常に深い考察を展開してるんですよね。
はい。AI であるレンの客観的な眼差しがですね、この現象の普遍性を浮き彫りにしています。
ええ。
レンが語っている部分を要約するとこういうことです。人間は誰しも不確実な状況や失敗の恐怖に直面すると、生存本能として自らを安全な場所に固定しようとする。
はみはぜを立てないように動きを小さくして手先だけで丁寧に処理しようとするってやつですね。
そうです。しかし、皮肉なことにその静止してバランスを取ろうとする行為こそが、前進するための推進力を完全に消滅させて、最も脆弱な状態を作り出している。
と。失敗を恐れる生存本能そのものがジムラを破滅させる引き金になっている。つまりこれってどういう意味なんでしょうか？
これは非常に重要な問いを投げかけています。見た目の美しさとか安全圏での停止に騙されちゃいけないんです。
はい。
私たちが真の安定を手に入れるためには、恐怖を乗り越えて自ら重心を前に差し出し、変化し移動し続ける大きな流れの中に身を投じるしかない。
なるほど。
それだけが唯一再現性のある未来を作る方法なのだと、このレポートは教えてくれます。
ありがとうございます。いや、見事に試験がひっくり返りました。私たちが信じていた丁寧にバランスを取るという行為が、実は丁寧にミスるための準備。だったこと、
ええ、
そして真の安定は静止することではなく勝てる方向へ崩れながら移動し続けることの中にしかないということですね。
はい。コート上の物理的なエネルギーの法則がそのまま人間の心理や生き方のアドバイスになっている。本当に見事なレポートでした。
リスナーのあなたと一緒にこの常識を崩すディープダイブができたこと本当にワクワクしました。それでは最後に今日の資料から導き出されるもう一つの問いをあなたに投げかけてみたいと思います。
はい。
真の安定が勝てる方向へ崩れることであり、移動し続けることにあるのなら、もしあなたがずっと目指していた大きな目標に到達して、ついに勝った、成功を手に入れたと思ったその瞬間、一体何が起こるでしょうか？
きっと本能的にその手に入れた成功を失わないように、守りに入って静止しバランスを取ろうとしてしまうはずです。
だとしたら大成功を手にした直後のその瞬間こそが最も脆弱で致命的な丁寧なミスを犯す危険性が高いタイミングなのではないでしょうか。
そうですね。
あなたが今守りに入って静止しようとしている成功は何ですか？ぜひご自身の胸の中で考えてみてください。今回のディープダイブはここまでです。次回もまたあなたの世界の見方をガラリと変える新しい資料をご用意してお待ちしています。お付き合いいただきありがとうございました。